教会歴は本日からアドベント、大降節に入ります。主のご降誕を待つ季節になりました。礼拝では1月の第一主日まで、順次クリスマスの記事からメッセージを聞いていきたいと思います。本日はルカによる福音書1章26節以下を読みました。受胎告知、このようにして知られているところです。冒頭から読んでいきましょう。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。はじめに6ヶ月目とあります。これはエリサベトが子を宿してから6ヶ月目という意味です。エリサベトは高齢でしたけれども、神様からお召し出しをいただいて、やがて洗礼者ヨハネとなる、キリストの先触れの使者である洗礼者ヨハネ、この人をお腹に宿したわけです。そしてこの時から早6ヶ月が経った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。でマリアの推定年齢、およそこのくらいの年でしょう。だいたい16、17です。ユダヤでは12歳になると女の子は婚約をしました。で男の方は18歳になると結婚したと。でマリアは婚約期間中であったということを考えると、およそ16歳前後、こんなとこだと思います。畑を耕し、糸を紡ぎ、友達と笑う。平凡な日常があったはずです。言い名付けと初体を持つ日に向かって準備をしていた。こんなある日です。突然、天使が現れたんです。マリアは動揺しました。すると、天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身をもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。やってきた天使はガブリエル。ペラペラペラと勝手なことを言います。言い名付けがいるんです。で、そのマリアに、あなたは男の子を産んだ。しかも、名前までもう決まっています。その子をイエスと名付けなさい。マリアは腹を立てるんです。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。変なことを言うなと。私にはヨセフがいる。まだ娘だと。何を言うか、この天使はと。ガブリエルも負けていないんです。で、彼は天使ですから、使命を果たさないと天に帰れないんです。天使は答えた。聖霊があなたに下り、糸たき方の力があなたを包む。だから、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアよ、人の技じゃないんだ。神様からお召し出しをいただいた 親類のエリサベトを見てみるがいい。年を取っているが男の子を宿している。もう6ヶ月目だ。マリアよ、お前はキリストの母になるんだ。こう告げたんです。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように。マリアは受胎告知を受け入れました。ですると、天使は天に帰っていきます。ここで一つを考えたいんです。天使ガブリエルがやってきた。マリアに受胎告知を告げた。マリアはこの言葉を受諾した。話はこういうことなんですが、天使の告知とマリアの受諾の言葉、この間にズレを感じることはないでしょうか。天使は神様からのメッセージをルル述べてきます。これこれだ。あなたは神から選ばれた。恵みをいただいている。救い主を身をもって、そのお方を生むんだ。言われてみればそうなんですが、考えてみると、述べられていることは常識で納得できるようなことではありません。当時の世の中を振り返ると、婚約中の女性が許嫁以外の人の子を宿せば死罪となります。で、こういう時代に天使はとんでもないことを告げている。簡単に分かりました。受け入れられるようなことではないんです。私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように。マリアのこの言葉は、理性を超えています。信仰熱心ですらないです。マリアのこの一言、言ってみれば、インスピレーションです。彼女が、頭で考えるよりも先に魂が答えを出したんです。受け入れよう。神様に従おう。普通に考えればとんでもない話です。平凡なごく普通の幸せな女の子です。若い娘に突然天使がやってきて、とんでもないことを告げているんです。そしてマリアは、頭で理解して結論を出したというようなことではなくて、頭で理解するならば答えはノーです。けれどもそれを超えたところで、マリアの魂が神様にオッケーした。わかりました。受け入れます。私はあなたに従って生きていきます。このことを言ったんです。マリアはキリストを産みます。心と体で彼女は救い主が世にやってくる入場門になったんです。まさに祝福された方です。この世でただ一人尊いお役を担いました。ではこのマリアは幸せであったんだろうか。夫のヨセフは早くに亡くなります。イエスは長男でした。頼りにしたでしょう。そして息子は30歳を過ぎた頃、洗礼者ヨハネのもとに行きます。やがて神の救いを伝え始めた。人を癒し、悪霊を追い出し、律法学者も及ばない優れた言葉を語り始めた。イエスは たちまち人々の注目を集めます。もう家には帰りませんでした。弟子たちを連れて、方々の町や村へ伝道して歩き回るんです。そしてこのような日々が続いてある日、イエスと弟子たちはエルサレムに向かいます。時は過ぎ越しの祭りの時でした。帰ってくると思ったでしょう。祭りが終わればまたガリラヤに帰ってくるだろう。けれども我が子は帰ってきませんでした。自分の子が十字架につく。親にとってこれ以上辛い出来事があるでしょうか。十字架、ゴルゴタの丘、そこは処刑場です。この世のどん底です。これ以上無慈悲辛い場所はない。マリアはこの世の地獄を見た母親です。すでに予言されていました。剣で心を刺し貫かれるであろう。マリアよ、あなたはやがて剣で心を刺し貫かれるであろう。このことが予言されています。マリアはこの世の地獄を味わったけれども、これだけではありませんでした。これだけで終わらなかったんです。イエスは3日目に死から復活を遂げます。マリアもこれを知ることになる。そしてこのマリアはいわば最後にとても重要なことをするんです。受胎告知があって、そしてイエスの伝道の日々があって、十字架の死と復活がある。そしてこの後です。この後マリアはとても重要な役割を果たすんです。開いてみたいと思います。新約聖書の213ページ、使徒言行録の1章12節以下、お開きになれる方、213ページです。新約聖書の213ページ、使徒言行録の1章12節以下です。人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。文脈をご説明します。主イエスは十字架について3日目に復活を遂げます。でこの後40日間にわたって弟子たちに復活の姿を表すんです。文字通り私は復活を遂げた、生きて働いている、このことを示します。でそして40日が経つとイエスは天に昇ります。子なる神が天に帰る、キリストの昇天です。天に昇るキリストの昇天で、弟子たちはイエスが、復活のイエスが地上を離れ雲に包まれて天に昇っていく、神のもとに帰っていく、でこれをオリーブ山で見送ったんです。 で、この時イエスは弟子たちに一つメッセージを与えるんです。で、それが使徒言行録の一章の四節の半ばです。四節から読んでいきましょう。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。で、イエスが弟子たちに託したメッセージ、イエスは地上を離れて天に行くんです。で、この時弟子たちにメッセージを託した。あなた方に間もなく聖霊が下る。神の霊がお前たちに注がれる。だからそれまでエルサレムを離れるな。エルサレムにとどまって神の霊が下るのを待て。これがイエスのメッセージです。弟子たちに直接与えた最後のメッセージ。そしてこのメッセージを受け取った弟子たちはイエスの昇天を見送ってオリーブ山からエルサレムに戻るんです。そして宿泊していた家の2階に集まって祈りを捧げていた。で、そのメンバーはペトロ、ヨハネ、十二使徒です。ユダがいませんから11人。で、この中に婦人の弟子たちがいたって言います。婦人の弟子たちがおり、イエスの母マリア、そしてイエスの兄弟たちがいた。で、ごく近い者たちが集まって祈っていた。神の霊が下るのを待っていたんです。ここで考えたいのは、祈りの輪の中に聖霊を待てと弟子たちは祈りつつ神の霊が下るのを待つんですが、この中に母マリアがいたっていうことです。で、イエスが復活した、40日間にわたって姿を現した、 OK です。そして天に昇っていった。で、聖霊はいつ下るか分かんないんです。あと何日間の後に聖霊が下る、そういう話ではない。間もなくです。で、間もなくがいつなのかは分からないんです。イエスはもういないんです。天に帰ってしまった。残っているのは弟子たちだけ。そしてイエスの約束を信じて祈って待っているんです。考えたいのは、使徒たちとイエスの側近の弟子たちと夫人の弟子たち、この間です。ご承知の通りで、主イエスが十字架についた時、男の弟子たちは一人もいないんです。みんな姿を消してしまった。逃げたんです。十字架に耐えられない、弟子ということでイエスの周りにいたら自分たちも捕らえられる、何をされるかわからない、姿を消したんです。で、これに対して女性の弟子たちは十字架を見取ったんです。イエスが十字架について鞭打たれて体は裂け血だらけになった、手足に釘を打たれた、そして両脇腹を槍で突かれた、全部見てるんです。そしてボロボロになった体を拭って包帯を巻いて、そして墓に葬った。アリマタヤのヨセフと一緒にイエスを葬ったのは女性の弟子たちです。女性の弟子たちはガリラヤの出です。ガリラヤの人たちなんです。で、興味深いことに、当時のガリラヤっていうのは非常にリベラルな文化があった。で、当時としては珍しいんですけれども、女性と男性が対等の仕方で働くような そういった気風があった、まあ、特殊な、そういう意味で特殊な地域であったようです。でこんなことを考えますと、ここにいる夫人の弟子たちはおとなしく黙っているような、そういう人たちではないんです。主イエスが、復活のイエスがいる時だったら喧嘩は起こりません。だけど主イエスは天に昇った、聖霊はいつ来るのかわからない。本当だったら一緒に祈れるような状況ではなかったと思います。女性の弟子たちからすれば、ペトロよ、お前はあの時どこにいたんだ、我が主を見取って手ずから葬ったのは私たちだと。お前たちは男でありながらあの時何をしていたんだ、言ってやりたい、その気持ちは当然あるはずです。2階でみんなで熱心に祈っていた、これは普通では起こらない状況です。もちろん彼らはイエス様を信じていたからこういうことが起こるんですが、それだけではなかったと思う。マリアがいるんです。マリアは男の弟子たちを許しています。受け入れているんです。だから祈ることができるんです。女性の弟子たちにしてみると、マリアが受け入れている、おふくろ様です、シエスの生みの親なんです、イエス様を産んで育てた人です。その人がそこにいて黙って祈ってるんです。夫人の弟子たちも黙って祈るんです。やがてこの弟子たちの祈りの輪に神の霊が注がれます。そしてこの弟子たちの集まりが教会になるんです。エルサレム教会、この世で最初にできる教会になります。マリアがやった最後のお仕事、教会が世に誕生する、言ってみると生みの苦しみです。マリアは教会が誕生する生みの苦しみを担った。育児のない弟子たちかもしれないけれども、それを責めることなどできないんです。マリアはそういう人の罪、弱さ、これを負って寛容して、愛と忍耐で受け入れて、それを祈りに変えて祈り続けた。聖霊が下るまで10日間あるんです。40日目にイエスは天に昇り、その後10日経って神の霊が下る。生みの苦しみの10日間、マリアはこれを中心になって担っていった。もっと言うと、イエスは天に昇って聖霊は下ってこないんです。まだ空白の10日間です。そういう意味で神不在の10日間つってもいいと思います。神不在の10日間を祈りつつ、祈りの火を消さずに過ごすことができた。マリアの最後の大仕事だったと思います。それは表に立つような仕事じゃないんです。弟子たちの、男の弟子たち、女の弟子たち、彼らの気持ちのどん底に立ってマリアは祈り続けたんだと思います。もう一度今日のところに帰りましょう。若い日のマリアです。彼女は天使に言いました。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。 神の霊に促されてこのことを言ったんです。何が起こるかわからない、とんでもないことが始まる。だけどマリアの心には平安があったと思います。不思議なほどの爽やかな平安があって、大変になることは頭では分かってるんですけど、断ったっていいはずなんですけど、神様の心に押し出されるようにして、彼女の魂は、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように、このことを語ったんです。信仰っていうのはこういうものなんだと思います。ごく普通に福音の言葉、聖書のメッセージを聞いて理解して信じますけれども、信仰っていうことを問えばもっと深いんです。理屈に合ってるから信じてるんじゃないんです。今日のところなんか理屈になんか全然合ってないです。だけどマリアは信じた。私たちも同じです。理性の底を割った魂の次元で人は信じるんです。不合理だし変な話だと、けれども言うに言えない心の突き動かし、それが神の愛です。これに促されて私たちは信じることをする。信じて幸せになるのか、その通りなります。けれどもそれだけではない。信仰の幸いは個人の幸せを超えていくところがあります。神様を信じて辛い思いをするんです、そんなことじゃないんです。神様を信じて幸いになるんです。けれども私たちが考える幸せ、それを超えていくところがあります。人間的、一般的に言う幸せを超えて、私が、あなたが多くの人々を救う神様の救いの計画の中に組み込まれていっちゃうんです。信じるゆえに苦しむってことがあります。信仰を持つゆえに苦労するんです。あるいは祈り続けています、だけど叶えられないんです。こういうことがあります。でこの時考えたいんです。神様を信じて苦労しているあなた、祈って叶えられないあなた、この時あなたは誰かを助けているはずです。一生懸命信じている、そして苦労している、誰かがあなたの苦労の中で助けられています、支えられているんです。だからあなたは苦労しているんです。具合が悪い人がいる、いくら祈っても治ることはない、そして祈りを捧げるあなたはその人の傍らに立っているはずです。神様を信じて祈り続けるあなたがその人を支えている、助けているはずです。ああ、なんで祈りが叶えられないんだろうか、神様いるんだろうか、つぶやくでしょう。ところがそのつぶやくあなたが神の使者、福音を その人に表す人になっているんです。信仰ってこういう世界です。神様の大きな救いの中で、計画の中で私たちが用いられるっていうのはそういうことです。このようにして信仰をいただいたもの、喜びがあり希望がある、そして苦労を負う、その中で私の大事な人、場合によっては私の知らない人かもしれません、誰かを生かすために用いられていくんです。十字架の陰にマリアがいました。この人は我が子のために祈り続けたはずです。聖書のどこにも書いてないです。マリアはイエスのために祈り続けました。十字架の陰で祈り続けました。そんなこと書いてないけれども、どうなるかわからないけれども、イエスを信じてマリアは祈り続けた。そしてイエスが天に帰った後、残る弟子たちを愛と許し寛容を持ってマリアは見守った。大きな心の中で抱き続けた。彼らを生かしていった。私たちはとても深いところでキリストを信じているんです。自分が思っているよりも実はもっと深いところでキリストを信じています。そして主を信じる私たちが多くの人を生かすために、神様の恵みの中で用いられていくんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたから信仰をいただいた私たちです。世にあって戸惑い悩み立ち止まることがあります。思い煩いの中でうずくまる日があります。しかしあなたはそのような私たちに働いて世に救いを広げていくお方です。マリアのように自らを捧げる信仰を与えてください。あなたに用いられ、多くの人々と共にあなたの救いの幸いを豊かに見ることができるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。